鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴54年鉄道愛好家の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴48年、鉄道代表の斉藤修二です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋、まずはオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、ちょっと声がですねおかしいんですけど、ちょっと今日は喉やられてました。
あらららら、
いつも聞き苦しいんですけど、さらに聞き苦しくなって申し訳ございませんけども、なるべく分かりやすく喋りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、流氷物語号がですねもう走り始めてるんですけども、網走と浜越水の、あ、ごめんなさい、知床シャリの間ですね、2往復でいろんなイベントを企画しております。まず2月18日がですね、これ私も知らなかったんですけど、オホーツク流氷の日っていう日があってですね、これ毎年2月の第3日曜日のようなんですが、はい、で、この日にはですね、網走駅の2番3番ホームで、まあ、いろんなイベントをやりますと。だからノベルティを配布したりとかやるそうです。はい、それから浜越水の、駅ではですね、毎週水曜日、お出迎えなりお見送りを一生懸命手を振るということでやっております。それから車内ではですね、観光ボランティアによります、沿線の案内ですとか、あるいはグッズの車内販売なんかもこうやって、おります。本当にいろんな種類がありますので、ぜひお買い求めいただきたいと思います。それと各地ですね、以前か、まあ、相当前なんですけど、テレビゲームってですかね、オホーツクに起油っていうのがあったんですけども、これとのコラボ企画もいろいろやっております。そして運転最終日の3月3日ですね、これも網走駅で、まあ、また来てねっていうイベントをやりますので、ぜひ、乗車していただきたいと思います。はい、
はい、ありがとうございます。まずはオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからでした。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、はい、2月に入りましてですね、 SL 冬の出現号が今も盛んにも走っております。はい、それでまあちょっと今日はですね、蒸気機関車の話をちょっとしたいなと思うんですね。で、出現号は、2月がですね、2日から12日まで毎日、はい、それから16、17、18、23、24、25、そして、3月も、1日から6日まで、これまた毎日で、週末の8、9、10、そして15、16、17で、最終日が3月20日、これ春分の日ですね、これで終わりなんですけども、
はい、
で、釧路を11時5分に出発しまして、東釧路、釧路湿原から東路茅沼に停車をして、しべっちゃで、しべっちゃ発が14時ちょうどで、停車駅は同じで釧路には15時42分に着きます。で、機関車の次が、単調カーっていうですね、湿原寄りの方が湿原に向いてるっていう席ですね。はい、それから2号車はカフェカーで、これもストーブもついています。そして、3号車4号車はストーブカーということで、まあ、いろんな焼き物をしていただいて、5号車はもうまた単調カーということですね。で、値段なんですけども、釧路と標茶の駅の間を乗ったとすると、乗車券が1290円に、座席指定券1680円、自由席はありませんので、ぜひ緑の窓口、まあ、もしくはですね、駅ネットで、お買い求めいただきたいと思います。なおですね、相当混んでます。すぐ明日乗りたいから今日買いに行くかなって言ってもないかもしれません。ので、できればお早めに、はい、切符を買っていただきたいと、確保していただきたいと、いうふうに、思います。 それで2号車のカフェカーはですね、まあ、いつものように、まあ、サボとかですねエンブレムとか、はい、このサボ4500円するんですけど、うん、これは毎年ですね、カバンにこう差し込んである人だとかよく見るんですよね。やっぱり人気があるんですね、はい、で、あとはですね、トートバッグですとか、はい、まあ、それからの沿線の特産品も売ってますので、ここもですね混んでるんですよ、うんうんうん、人気なので、はい、ですのでできればお早めに、お買い求めをいただきたいというふうに、思っています。それでその、まあ、SL なんですけども、まあ、どうでしょうかね、皆さんこの石炭を焚いて走るっていうのはなんとなくわかると思うんですよね。ただ乗務員さんからちょっと聞いた話では、本当に石炭燃やしてるんですかっていうですねそういう疑問も寄せられるんですけど、間違いなく石炭を焚いてます。で、C11 の場合はですね、石炭は3トン積むことができます。後ろの方にですね。それから、あと水は7トン。だから石炭以上に水を積んでるっていう、ここがミソなんですよね。で、釧路と標茶の間、これ約50キロなんですけど、石炭は途中で補給しなくても全然 OK です。ただし、水は、この7トン積んでても、なくなっちゃうんで、しべ茶で必ず補給をしてます。何回か乗られた方はしべ茶で機関車だけパッと離れてって、駅裏でなんかもぞもぞやってる姿を見ると思うんですが、あそこで水を補給しています。これはですね、消火栓利用してます。初期の頃は消防車のタンク車から給水をしてたんですけど、まあ、防災の観点からも今消火栓から水を出ます。それでじゃあ SL ってどんな仕組みになってるかっていうことですよね。石炭を燃やすのは、まあ、お分かりだと思うんですけども、ですね、まず運転席のすぐなんていうか横っちょというか前の方にボイラーと呼ばれる加湿、まあ、火の、まあ、部屋っていうか室って書くんですけど、加湿があって、でここで、石炭を燃やします。でそうすると温度がですね、1000度から大体1300度ぐらいに、まあ、なるわけなんですね。で石炭ストーブの世代の方々ですと、まあ、なんとなく雰囲気わかると思うんですけど、なぜ石炭ストーブって火がつくまで時間かかりますよね。 SL も全く同じで、一旦その火を止めちゃうと、動き出すまでに、まあ6時間から7時間ぐらいやっぱりかかってしまうんですね。これ火は燃えるんですよ、
はい、
燃えるんですけど、問題はその後で、この加湿の前に、前にというか周りにボイラーと呼ばれる、うん、水がずっと張ってあるんですね、はい、で、このボイラーの真ん中に、その加湿で、温められた空気をそこにこう入れて、で、その周りの水を温度を上げて、お湯にするという、はい、そういうことが必要なんですね。夜間で水を沸かすと、
はい、
蒸気出てきますよね、はい、先端の方から、はい、あれとほとんど同じだというふうに考えてもらっていいです。で、できた蒸気は蒸気機関車って煙突のすぐ隣っていうか、運転席側の方にコブが2つあるんですけども、はい、これはまず砂箱っていうのが1つあって、その後ろに蒸気溜めっていうのがあります、
はい、
でこの蒸気溜めにこの作った蒸気を溜めていくわけなんですね、うん、でこの蒸気を使って、車輪の前にあるシリンダーと呼ばれるところに、蒸気を送り、それで何て説明したらいいんでしょうかね、蒸気を入れてこうピストンを動かして、
はい、
その運動をこう車輪に伝えて、で長い棒がこう蒸気機関車であるんですけども、 それに連動させて車輪をぐるぐる回すというのが、まあ、本当に簡単な説明でいくとそういうことなんですね。で、まあ、この円管っていうですね、このボイラーの水が入ってるところに入っ、その管っていうんですかね、はい、ここには大体あの700度から1000度の、まあ、ガスが入ってくるということで、まあ、水が沸騰するわけなんですね。で、あとはですね、あの特にあの SL を撮影する方々は、やっぱり煙もくもく吐いた方が絵にはなるんですよね。で、じゃあだけどどこでも黒い煙を出してるかっていうとそうではなくて、はい、まあ、簡単に言うとですね、あの発進するとき出発するときはやっぱりたくさんの蒸気を使うので、はい、どうしても石炭をくべます、うんうん、でそうするとこれは黒い、まあ、煙が、はい、出やすいというところで、うん、SL の写真を撮るんだったら発射直後がやっぱり一番いい写真が撮れます。でもう二つ目はあの峠を越える時ですね。で釧路と標茶の間ってそんなに峠はないんですけど、はい、まあ、ここの場所で何回かあのお話したんですけど、一番のあの難所っていうんですかね、まあ、釧路から行くと釧路湿原駅を出てすぐの坂、まあ、ここが一番こう勾配がきつくて、はい、ですのでカメラを構えた方々が、進行方向向かって左側にずっとこう並んでるんですね、うん、多分あの毎回あの SL 乗って確かに自然も楽しいんですけど、どこに写真構えてる方いるかなっていうのを見るのも楽しみの一つだと思います。はい、で、それでじゃあどういうふうに操作をするか、まあ運転ですわね、
はい、
これもあのちょっとお話ししますとですね、運転手さんの右側の方に加減弁ハンドルっていうのがあるんですね。加減っていうのは力を加減するのかの加減なんですけど、はい、ここで蒸気を出す量を調整するんですね。だからあの車で言うとアクセルみたいなもんで、まあ、アクセルを踏めば、まあ、今ちょっとハイブリッドなんであれですけど、ガソリン車の場合はあの石油っていうかガソリンがバーッと出て、それで、それによって、力強くこうエンジンがぐるぐる回るっていう、まあ、考え方としては同じなんですね。でもう一つがですね、運転手さんの前にあるのは逆転機っていうのがあって、はい、これはあの逆転っていうのはあの、まあ、野球の逆転とかってそういう字を書くんですけども、まあ、前に行ったり後ろに行ったりする役目も果たします。ここで、でもその他にあのこれはですね、車で言うと、あのミッションですね、はい、1速2速3速4速とか、はい、まあ、簡単に言うとそういうことなんです。だからこのアクセルの踏み加減とその、ギア、1速2速3速4速の組み合わせでなるべく蒸気を使わないで効率的に運転をするっていうのが運転手さんの、ま、腕にかかってるんですね、うん、だからあのいやなんか今日はもうぶっ飛ばすかとかっつって、はい、蒸気をたくさん使うと、もう蒸気が途中でなくなっちゃったりとかになっちゃうと、まあ、どっかでもう一回そのボイラーを温め直して、それでまた蒸気作んなきゃならないんですよね、はい、で、だから昔の運転手さんでよく聞くのはやっぱり運転手とその石炭をくべる助手っていうのは本当にこう息もぴったりで、石炭をくべる助手の方は、まあ、運転手さんにあの気持ちよく運転してもらうために、うん、あここに来たら多分蒸気をいっぱい使うんだろうなとかですね、はい、それでこう石炭をここでじゃあくべるかっていうので、まあ、くべたりとか、それから運転手さんの方は、まあ、ちょっとあのそんな、まあ、毎度あのずっとあの石炭をくべてたらやっぱりかわいそうっていうか、
はい、
やっぱりちょっと疲れてくるので、なるべく蒸気を使わせないで、溜まったその蒸気で、運転 しようかとか、まあ、そういうようなことがあるんですよね、
はい、
でじゃあその助手さんの仕事っていうのはどういうことかっていうと、まあ、今ちょっとお話したようにあの石炭をまずくべるん ですね、そのボイラーっていうかその加湿に向かって、はい、でこれただ入れてるんじゃなくて、広いその加湿に、まあ、まんべんなくこう石炭を、くべるんですね。だから場所が決まってるんですね。なんか確か9つか10ぐらいに分割して、はい、でその場所にこう随時入れていくというようなことをしているんですね。でここ で蒸気を作るんですけども、はい、で一生懸命炊いてもですね、その蒸気溜めに溜まってる蒸気って、
はい、
あまりにも多すぎると爆発まではしないんですけど、やっぱりね、水蒸気なんで、
そうですね、
でだけどそれはやっぱりボイラー室の上に安全弁っていうですね、なんか真鍮でできた丸いのが2つ乗っかってると思うんですけど、はい、あれが安全弁っていって、すごく蒸気が溜まって危ないと思ったらそこから蒸気をビューッと出す、
逃げるんですね、
逃げるんですね。だから そんなに、まあ、気にするんだけど、そこから安全弁から出すっていうことは、炊きすぎたっていう、
ね、はい、
助手の方が頑張りすぎたっていう、それからもっとその安全弁も何かの加減でダメで、もう加湿がもうすごい温度になっちゃう場合もなんかあるらしいんですね。ちょっと稀なんですけど、
うんうんうん、
でそうすると加湿の上に鉛で塞いでるその穴があって、
はい、
この鉛がその溶けるんですね。そしてそこから、まあ、先ほどちょっと話した通り、ボイラーの加湿の周りって水なの、水というかお湯なので、うんうん、でその穴から今度水が落ちてきて、まあ、要するに 火を消すみたいなような感じなんですね。そういう、まあ、二重にも三重にもいろいろ安全を考えてるんですね。だけど一回その 水なんか入ろうもんなら、
はい、
しばらく運転
ダメです、ね、
復活できないんですよね。だからこれ本当に、はい、本当のこう非常手段、
最後の最後ですね、
なんですよね。まあそこら辺がですね、であと SL はですね、一台一台、まあ、極端にすると手作りなものですから、うん、やっぱり一台一台その癖だとか、
はい、
性能がやっぱりちょっとずつなんか違うらしいんですよね。まあ、その癖を見破って運転するのが、これが運転手さんのまあ力量だから、今のその特急列車とか、まあ、ああいう列車って、まあもちろん手作りっていうかなんですけど、まあ割とこう蒸気機関車に比べると運転がこうしやすい、はい、まあ、今の車と同じですよね、うん、で、その他にもですね、まあ、このやっぱり蒸気を作る、それから蒸気をうまく利用して運転するっていうのが蒸気機関車の、まあ、醍醐味ではあるんですけど、まあ、その他にもですね、車輪のところって、まあまあまあ、要は摩擦の塊みたいなものですよね、
はい、
でロットっていうか、その横の長い連結棒をぐるぐる回すっていうのも、これももうその摩擦なので、その摩擦によって温度が高くなるのを防ぐために、まあ、あらゆるところにこう油をこう刺すんですね、うん、でこれも確かしべ茶の液とか、しべ茶の液とかで運転さんがとか助手の方がちょっと足りないなと思ったら給油をしたりとか、まあ、するわけなんですね。まあ、そんなわけですね、 SL ってすごい本当に手間暇のかかるものですし、ちょっとしたその部品の、まあ、なんかこう削れたっていうか、ちょっと壊れたって言ってもすぐにはこう代用品がなかなかできない、
はい、
まあ、そういうものなんですよね。で先ほど煙もこもこ入ったところは、やっぱりこういいよって言ったんです。まあ、具体的に言うとですね、釧路駅の東釧路駅寄りの方に歩道橋があるんですけど、はい、まずそこがまず第一ポイントですよね、うんうん、そして、東釧路駅の、東屋寄りの方で、これは貝塚古戦橋ってあるんですけど、
はい、
そして、釧路湿原 の発車の釧路湿原駅からですね、灯籠側にちょっと踏切があるんですけど、
はい、
まあ、その辺とか、あとは灯籠の駅の発車ですね、まあ、この辺だと真正面からちょっと撮れたりもするのでいいんじゃないかなと思います。で、煙もさることなく、それでですね、釧路の SL の湿原号って、まあ、冬気温の低い時に 走ってるもんですから、はい、黒いモコモコした煙がなくても、白い煙は、まあ、ほぼほぼ常時出てるんですよね。というのは、その一番前の方の煙突の部分からって、まあ、何かしらのものが出てるんですよ。何かしらのものが出てたらおかしいんですけど、でやっぱ温められた空気なんで、やっぱり外に出ると白くなるんですね、
はい、
これはハーハーとかって朝やると白い息が白くなるんですけど、まあ、あれと同じなんですよね、はいはい、だからまあいい感じなんですね。であとだんだん、SL の写真で凝ってくるとですね、前の方の、シリンダーっていうか、そこからこうシューっていう、はい、下に吹きつけるような白い煙
ありますね、
まあれも一緒に撮りたいなとかってだんだんレベルアップしてくる、まあ、これも発射するときにの方が出やすい、
はい、
であれは何やってるかっていうと、そのシリンダーの中に蒸気入れてるんですけど、
はい、
蒸気って要するに水滴なわけですよね、
はい、
で水滴があそこにだんだん溜まっていくんですよ、
はい、
それを蒸気でバッとこう出すために、それで白い煙が出る。だからあれはその毎度毎度出すんじゃなくて、まあ、運転手さんたちがあもうそろそろ水溜まったかみたいな、特に吹かす時っていうか蒸気たくさん使うような時はああいうものが必要だということなんですね。で、まあ、あと撮影ポイントとして茅沼駅の、まあ、単調と一緒に写すとかですね、ただ今年からですね、茅沼駅の前 の, ちょっと畑なんですけど、はい、ここに鹿よけの柵がこうずっとこう回っちゃって、
はい、
まあ、もしかしたらちょっと支障があるかもしれないですけど、ちょっと三脚かなんか持っていけば全く支障なく探調さんと SL が一緒に撮れると思います。まあ、そして撮影する場合にはですね、民家に入ったりとかですね、
はい、
それから変なところに車止めないでいただきたいっていうのと、あとゴミとかですね、必ず持ち帰っていただいて、であとはもう譲り合いで気持ちよく撮影をしていただきたいと、思います。
鉄道徹子の部屋、お送りしてきました。お相手はメインナビゲーター、鉄道歴54年、鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道歴48年、鉄道代表の斉藤修一でお送りしました。
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄尾徹子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。